草津立東医師会通信。この番組は草津立東医師会の協力で、草津立東医師会の地域での役割や活動を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズでご紹介しています。第2回はゲストに草津立東医師会副会長の中野クリニック院長中野悦次先生と、草津立東医師会理事広報部の大見クリニック院長酒井信義先生のお二人をお迎えしまして、在宅医療をテーマにお話を伺っていきます。中野先生、酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに中野先生に伺っていきます。基本的なことになりますけれども、在宅医療とはどういった医療をいいのでしょうか。
はい、そうですね、診療所とか病院以外で行うすべての医療のことですけども、はい、一般的には病気などが理由で通院困難な患者さんの自宅や施設に医師や看護師が訪問して行う医療を言います。はい、分かりやすく言えば、症状安定しているが入院が必要だけども医療が必要とするような人たちのを対象にした医療、あるいは家が病室という考え方ですね。普通病院であれば、病院に入院して医師や看護師がその病室を訪問する、はい、それと同じように家庭が病室になってそこに医師や看護師が訪問して行う医療、それを在宅医療というとおりでいいかと思います。
はい、わかりました。どのような病気の方が多いのでしょうか。
そうですね、がんの末期で動けない人、はい、あるいは脳卒中や事故とか後遺症で動けない人、足腰が悪くて動けない人、あるいは先天性の病気、あるいは重度の認知症、在宅酸素療法中で気管に管が入っている方ですね、はい、で人工呼吸器が外せない人、これは完全に医療を必要とする人ですが、そういう人たちの人、あるいは食事が口から入らないために、胃ろうといいまして胃の中に穴を開けてそこから食事を入れる経管栄養をしている人、そういう人たちが対象になるかと思います。
続いて、酒井先生にお話を伺っていきたいと思います。病気や寝たきりの方々、身体障害者の方々など、様々なようですけども、その多くは高齢者だと思いますし、今後も増加することが予想されます。現在草津市の高齢化率はどのくらいなんでしょうか。近年若い人たちの流入が活発化しておりまして、他の市町村に比べて若い人が多いイメージがあるんですけれども、
その通りです。草津市の人口は今年7月の時点で約13万4千人ですけれども、はい、そのうち65歳以上の人口は2万3千人で、高齢化率は 17.3% になります。はい、滋賀県では立東市が 15.2% と最も低い高齢化率で、草津市は実は滋賀県で2番目に低い高齢化率なんです。はい、我が国の高齢化率は調べますと約 23% ということですから、比較的、若い人たちの町であると言っても過言ではありません。
はい、立東草津医師会の管内には、どのくらいの方の数が自宅で療養されているんでしょうか。
はい、それなんですけれども、草津市では在宅療養支援診療所っていうものは、私のところの大見クリニックと、もう一つ同じ理事されてます副会長の、マシモ草津医院の2カ所のみなんですけれども、この、2カ所以外に在宅療養支援診療所という届け出をしていなくても、中野先生のように在宅患者を何人も抱えている診療所がありますし、正確な数字を把握することはちょっと今回できませんでした。在宅療養されていても容態が悪化すると急遽病院に入院したりということになったり、家でどうしても見切れなくなったりすると、施設にお願いして入所したりといった具合になかなか人数を、捉えるということが難しいんです。
わかりました。では中野先生にお伺いしていきます。最近の在宅患者さんの傾向、普段感じていることなどがありましたら教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね、最近は一人暮らしの高齢者が増えてきてますんで、介護サービスの手を借りて在宅療養されている方がかなりたくさんおられるようです。それともう一つ、高齢の妻があるいは夫が同じく高齢の配偶者を見ていたりとか、それともう一つ70歳過ぎの息子娘が100歳前後の両親の介護、どちらも老介護というんで、そういうことが かなり問題になってきているようです、
はい、
でそれともう一つご夫婦でしたら70過ぎますと認知症の方も増えてきますんで、うん、いわゆる双方とも認知症になっている人たちが双方を介護していると、うん、そういうことも少しずつ問題になってくると思います、
うん、
自分が病気で入院したくても入院して治療したくても要介護者をほっておけないということで途方に暮れている患者も時折見かけます、はい、やはり、まあ、高齢化社会の大きな問題の一つかというふうに思っております、
はい、ではそういった方々はどうされているんでしょうか。
そうですね、まあ、今はいろんな介護サービスがありますから、はい、まあ、ある程度例えば要介護者ですね、介護者をどっかに預けて、うん、それで介護している人が見てもらうと、
うん、
その要介護者のその収容どうですかね、入院先あるいは収容先というのはなかなか難しいと、
うん、
で介護サービスでショートステイを使ったりとか、
はい、
ある短期間をそういう施設に入所してもらってその間を利用して介護をしている、どうですかね、介護している人ですね、
うん、
介護している人が自分の病気を見てもらうとそういう時間を作るという、うん、そういうシステムになっております、
うん、
ただこれにはかなり問題がありましてなかなか思うように時間が取れないと、
はい、
施設老健施設か特養という施設なんですけども、はい、そういうとこがうまく自分の思うように空いていないことが多いんで、
うん、
どうしてもそちらの施設にの都合に合わせて行動しなきゃならないというそういう問題もあるかと思います、
うん、
ちょっと補足させていただきたいんですけども、はい、少し今問題になっていると思われるのはですね、はい、介護保険制度現在施行されている制度ですけども、うん、これが発足後にいわゆる社会的入院というものが禁止になってしまいまして、はい、介護者が緊急入院の必要な疾患になってしまった場合や、非介護者の行く先がなくなってしまいまして、
はい、
主治医やケアマネージャーなど現場の人たちが大変困っているということをよく、うん、お伺いします、
はい、
24時間介護を受けておられると言っても、うん、24時間いつも誰かが付き添っているというわけでもないわけで、
はい、
何か用事があったり不慮の事故が起きた場合など担当の看護師がやってくるまで我慢しなくてはならないですし、うん、もし何かあったらと思うと気が気ではないというご家族の方も大変多いと思います。
うーん、確かにね、困りますよね。ではどうすればいいんでしょうか。
はい、例えば、レスパイト入院と呼ばれているものがあります、
はい、
一定の条件を満たせば在宅療養中の患者さんを預かってくれる病院というものが地方自治体が指定すると、
はい、
そういうシステムを取っているところがあるみたいで、
はい、
在宅療養を本格的に推進するためには何かあった時にどうするかといった救済制度が必ずあってしかるべきだと思われます、うん、
はい、
国は介護保険制度を発足するときにここまで考えていなかったんではないでしょうかね、うん、
はい、
滋賀県では重症難病患者に限ってレスパイト入院を認めている病院もあるようです、
うん、
でもまだ周知徹底されていませんので、
はい、
在宅医療を受けている患者すべてに適用があるわけでもないので、
うん、
今後行政の対応が期待されるところです、
うん、前回ですね、医師会活動の中の、まあ、行政機関との会議という内容が、はい、ございましたけれども、在宅医療を行う上ではやはり連携は大変重要だと思いますね。
そうですね、医師会の活動というものは行政とタイアップしてさまざまな市民のニーズにお応えしていくことが非常に多く、
うん、
各種の会議が毎日のように行われています、
はい、うん、
そのあたり副会長の中野先生の方がお詳しいと思いますので中野先生お願いします。
はい、そうですね、在宅医療に関しましては平成23年度にだから昨年ですね、在宅医療推進懇話会、はい、これは医師、看護師あるいは介護職員いろんな、うん、各職域のものが集まって、
はい、
そういう在宅医療をどうしよう進めていこうかというそういう懇話会なんですが、
うん、
合計6回開催しております、
はい、
また湖南県域在宅医療推進会議というのも4回開催しております、
はい、
その中で、まあ、行政とのやり取りの中で、この地域における在宅医療の問題点のあぶり出しを行って課題などが次第に明らかになってきております。
うん、それはどういったことになるんでしょうか。
そうですね、まあ、在宅医療例えば、ある患者さんがいわゆるかかりつけ医を持っていない方、
はい、
地域の医師とのこう全く関わりない方が、まあ、病院でずっと治療していると、
うん、
で最終的に在宅に戻ってきた場合にその人たちどうしていこうかと、はい、でかかりつけ医がいないからどうしても病院のドクターはその在宅医療というのを本質的にしませんので、
はい、
やっぱり在宅医療は我々町の中の、
うん、
その介護員が担当することになりますので、はいはい、そういう時にずっと病院で見てもらっていた方が家に戻った場合、
はい、
その人たちの主治医がいなくなるということになる、
うん、
と非常に辛いことになりますんで、はい、こういうケースに関しては草津立東医師会では担当の部門を設置しまして、開業の中から主治医を斡旋して在宅医療がスムーズに開始できるように、そういうような制度を設けております、
はい、
それと在宅患者が急変したために病院に搬送する場合ですね、搬送させて入院させる場合、
はい、
病院の担当、まあ、入院先の病院の担当医師はその最近のその患者さんの状態や今の治療方法がつかめないと、
うん、
まあ、投薬内容あるいは家族にどのように説明しているかいうことも全くわからないと、
はい、
そういう人たちが突然病院に来た場合、その病院のドクターも非常に困ると思うんです、
はい、
そこで私たちは在宅療養手帳というのを作成しまして、そこに医師、
はい、
看護師あるいは各、うん、職域の方々がすべてそこに書き込んでいって、
うん、
そのノートを持って病院に行けば今までの経過が分かるということで、
うん、
あのみんながあらゆることを情報を共有しようという、はい、そういう在宅療養手帳というのを作っております、
はい、
こういうことで在宅医療ができるだけ広がるように心がけているところです。
うん、さまざま人によって症状と対応は違うと思うんですけども、在宅療養手帳大切だと思いますね。中野先生、酒井先生、本日はお忙しい中ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は在宅医療をテーマに、ゲストに草津立東医師会副会長で中野クリニック院長の中野悦次先生と、同じく草津立東医師会理事広報部で近江クリニック院長の酒井信義先生のお二人をお迎えしてお話を伺ってきました。次回もお二人に来ていただきまして、本日に引き続いて在宅医療をテーマにお話を伺っていきます。草津立東医師会通信、この番組は草津立東医師会の協力で、草津立東医師会の地域での役割や活動を分かりやすく紹介していく番組です。放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズでご紹介していきます。次回第3回は10月5日金曜日のこの時間にお送りする予定です。